トラックナンバー3。薬は正しく使いましょう。知っておきたい薬の知識。病気や怪我の治療などで大切な役割を果たす薬。私たちの健康な暮らしを保つために頼りになる存在ですが、その一方で正しく使わないと思わぬ副作用を引き起こし、重い症状では死に至ることも。今回は知っておきたい薬の基本をご紹介します。
薬と一言で言っても、処方してもらう薬から市販の薬まで様々ですよね。
私たちが普段から使っている薬には、大きく分けて医療用医薬品と OTC 医薬品の2種類があります。医療用医薬品は、皆さんが病院に行った時に処方される薬のことです。医師がその人の病気、症状、体質、年齢などを考えて処方するその人だけに合った薬です。病院で処方される薬には新薬とジェネリック医薬品があります。ジェネリック医薬品は新薬の特許が切れた後に製造、販売される薬で、新薬と同じ有効成分を含み、同等の治療効果があると認められます。新薬に比べて、薬の値段が5割程度。中には、それ以上安くなるものもありますので、使用をお勧めしています。
もう一つの OTC 医薬品というのは、どういうものですか？
OTC 医薬品は、いわゆる市販薬のことです。OTC 医薬品には、要指導医薬品と一般用医薬品があります。要指導医薬品は、使用する際に特に注意が必要な医薬品で、購入する際には、薬剤師から対面での情報提供や指導を受ける必要があります。一般用医薬品は、リスクに応じて第1類から第3類に分類されます。OTC 医薬品を購入する際に不安なことや疑問がある場合は、薬剤師や登録販売者に遠慮せず相談するようにしてください。
薬は正しく使わないと思わぬ事態になりかねませんから、薬剤師さんなどに相談しながら選ぶようにしたいですね。薬を使用する際の注意点など教えていただけますか？
薬には必ず説明書がついています。まずは説明書をよく読みましょう。正しい使い方、効き目、副作用や保管上の注意などに関することが書かれていますので、使用前に必ず目を通す習慣をつけましょう。説明書は保管しておき、必要な時にすぐ読めるようにしておくといいですね。
説明書を必ず読んでから薬を服用しないといけないですね。他にも注意点はありますか？
薬の用量や飲むタイミングを正しく守りましょう。薬は決められた量よりも多く飲んだからといってよく効くわけではありません。逆に副作用や中毒症状などが現れることもあります。薬を飲むタイミングについても、決められた通りに飲まないと、効果がなかったり、副作用が現れたりしますので、必ず決められたタイミングで飲むようにしましょう。
決められたタイミングで飲み忘れてしまった時は、どうしたらいいでしょうか？
そういう時は、気づいた時にすぐに飲みましょう。ただし、次の服用時間が近づいている場合は、その分は飲まず、次の回から飲むようにしてください。2回分をまとめて飲むのは、絶対にやめましょう。薬の種類によっては、飲み忘れた時の対応が異なる場合もありますので、薬を受け取る時に、医師や薬剤師に対応を確認しておいてください。
薬は、飲み合わせが悪いものもあると聞きますが、
いくつかの薬を使用している場合、飲み合わせが悪いと十分な効果が得られなかったり、逆に効きすぎてしまったりすることがあります。また、食品やサプリメントの中にも薬との飲み合わせが悪いものもあります。必ず医師や薬剤師に今使っている薬やサプリメントなどを伝えるようにしましょう。その際にお薬手帳を見せると飲み合わせの確認もしやすくなります。
お薬手帳ですか。薬局で記入してくれますね。
お薬手帳は自分が使っているすべての薬を記録するための手帳です。医師や薬剤師がお薬手帳を見て、使っているすべての薬を把握できるように、お薬手帳は一つにまとめて、毎回必ず提出するように心がけてください。薬局では薬剤師がお薬手帳を見て、副作用や飲み合わせ、薬の量が適切かどうかなどをチェックします。かかりつけの薬剤師、薬局を持つと、より安心ですよ。
かかりつけの薬剤師や薬局ですか。どういうメリットがあるのでしょうか。
まず、複数の医療機関から処方箋をもらっても、かかりつけの薬局なら、薬の飲み合わせや重複などを総合的にチェックしてもらえたり、薬の効果や副作用について継続的に確認してもらえたりします。また、生活習慣を把握して、自分に合った薬の飲み方や飲み忘れ防止の方法を提案してくれるので、飲み残しや飲み忘れを防ぎやすくなります。さらに、薬の副作用や飲み間違いについて、困った時やいざという時に、電話などで相談することができます。
なるほど。いつも病院の近くの薬局に行ってしまいますが、処方はどの薬局でもしてもらえるわけですから、自分でかかりつけを決めてしまった方が管理もうまくいくんですね。薬を使用すると副作用が現れたりすることもありますよね。副作用が現れた時はどうしたらよいでしょうか。
薬を飲むと、本来の目的とは別に、眠気や喉の渇きなどといった副作用が起こる可能性があります。アナフィラキシーなどの重い症状を引き起こす可能性もありますので、薬を使用して異常を感じたら、すぐに医師や薬剤師に相談しましょう。何という薬を、どのくらいの量、どのくらいの期間使用し、どのような症状が出たかを説明できるようにすることが大切です。
副作用かもしれないと思ったら、すぐに医師や薬剤師に相談するべきですね。副作用に注意が必要な方などはいるのでしょうか。
これから述べる方は、特に薬の副作用に注意していただきたい方々です。アレルギーのある方、過去にひどい副作用を経験したことがある方、医師の治療を受けている方、肝臓や腎臓など薬の成分を代謝、排泄する臓器に疾患のある方、他の薬も飲んでいる方、妊娠の可能性がある方、妊娠中、授乳中の方、高齢の方、その他、危険を伴う作業や機械類の運転操作をする方は、眠気などの副作用に注意が必要です。
薬は使い方と同様に保管方法にも注意しないといけませんよね。保管の注意点についても教えてください。
湿気、日光、高温を避け、子供が誤飲しないように手の届かないところに保管しましょう。また、誤って使用しないよう、食品、農薬、殺虫剤などとは区別して保管してください。他の容器に入れ替えての保管も避けましょう。
最後に、 セルフメディケーション税制という制度があるそうですが、どのようなものか教えていただけますか？
セルフメディケーション税制とは、税制の対象となっている OTC 医薬品、いわゆる市販薬を1年間に1万2000円を超えて購入した場合、その超える部分の金額が所得控除の対象となる制度です。ただし、きちんと健康診断を受けているなど、一定の条件を満たしている必要があります。対象品は、レシートに星印などの印字がされています。申請の際に必要になりますので、レシートは捨てずに保管しておいてください。
薬の使用方法、副作用、飲み合わせやジェネリック医薬品に関するご相談は、PMDA、医薬品医療機器総合機構までお電話ください。電話番号は 03-3506-9457、03-3506-9457 です。平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。